恵み深い天皇お父様、新しい月を迎えました。どうか私たちの6月が天からの豊かな恵みに包まれて、困難な時に希望を見出し告白し、また互いに助け合い、天を望みながら地上のそれぞれの道を全うできますように、今日ここに集われた兄弟姉妹お一人一人を豊かに祝福してください。先ほどありましたが、入院中の森兄弟がこのまま回復に向かいますように、また奥様ご家族をお支えください。英会話にたくさんの方が申し込んでおられますが、どうぞ祝福してください。また7月末の子どもキャンプも神様が、また去年来た子どもたち、お母さんお父さん方、新しい方々を送ってくださるようにお願いします。これから聖書をご一緒に開きますので、一月の初めにふさわしい天からの語りかけをお一人一人にお与えください。また睦美姉妹の足の怪我も早く治りますように、いろんなアビーさんとリディアさんの英会話の準備に支障がなくて、かえって祝福されますようにお願いします。また今日来られた方々の心の中にあるさまざまな祈りを、願いを神様が引き上げてください。皆さんの健康を祝し、またご家庭を祝し、それぞれの手の技を祝福してください。この地域、またいわき市、福島県、この国をどうぞ慈しんでください。多くの方々の願いと感謝に合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先ほどのステンドグラスは確か6日間7日間になっていて、一つ一つの説明をもらったんですが、やがて解説文を作ろうと思っています。で、神様が6日で天地を作り、7日目に休まれて、私たちは神様の安息日の日曜日、そして今日は月の初めにこのように礼拝をしています。さあ、月が変わってちょうど牧師さんの、若い牧師さんのあんまり気が強くない、いろんな困難と時代に囲まれたテモテ先生への、あの有名なパウロ先生が地上に残した最後の記録である、テモテ2番目の、テモテ牧師さんに宛てた2番目の手紙もいよいよ2章に入りました。そして今日は新しい月の始めです。今日のお話のテーマは、聖書の言葉そのまんま抜き取りました。強くなりなさい。皆さん、私たちはいつも強くはないんです。時々はしょげるんです。もう力もないんです。だから強くなりなさいというメッセージが困難であるほどに大切なんですね。今日はご一緒に強くなりなさいという聖書の言葉そのまんまのテーマをつけましたが、短いので何回か読みたいと思います。じゃあ第1回目ご一緒に、皆さんの聖書でもいいし、モニターのお言葉でもいいです。ご一緒にお読みしましょう、はい、そこで我が子よ、で強くなりなさい。皆さん、そこでってどこでですか？さあ、先週来られた方は思い起こすと思います。今日初めて聞く方は初耳かも分かりませんが、一章の後の二章なんです。でそこでというのは、一章でパウロ先生は当時のいろんな様子をこの中に織り込んだんです。なかなか厳しい時代がやってきたんです。これは分かりやすく言うと、キリスト教撲滅の迫害の、生優しくないんです。投獄されていたんです。生優しくないんです。軟禁状態じゃないんです。地上に残した最後の言葉です。この後これを書いたパウロ先生は処刑されたと伝えられています。で、多くの人が離れていったんです。助けてくれるかと思ったら、イエス・キリストが十字架についたら弟子たちが助けてくれるかと思ったら、みんな離れていったんです。まあ大体そういうものです。で、非常に厳しい。 そこでテモテよ、あなたもブルータスお前もかって、そうじゃなくてあなたはとどまりなさいと言って進めたのが一章でした。そこで皆さん、今の時代は同じように厳しいですか？今度は SARS じゃなくて MERS とか、隣の韓国で猛威を振るっていて、いろんなウイルスがその時々に現れるもんだなって、ちょっと怖がってる人もいるかもわからないんです。国によったら、私もボストンに行った時に、ちょうど1年前あそこでテロがあったので、ボストンマラソンの時に私も行ったので、まさか同じことを起きはしまいかなってちょっと頭をよぎりました。いや、なかなか難しい時代です。また日本のあちこちで火山が噴火して、なんか地震は北海道だの沖縄だのあんまり関係なくなってきたかなって、大地の下で何が起こってるんだという人もいますが、海外に行ったら行ったで、ここで火山の噴火があるって、ここは地震のない国じゃなかったのって、なかなかこれは自然現象も抜き差しならない難しい時代に生きているとも言えます。テレビのある番組で錦織圭選手、いや本当にすごいなと思いますが、彼を育てた、松岡というテニスプレーヤーの選手が錦織選手についていろいろとお話ししていました。日本人のメンタリティが弱いんですって、弱いっていうかマイナス思考なんですって。これ教育だと思います、文化だと思います、悪いところから数えるんですって。ところがそれでは世界で戦えないんですって。で、松岡選手が世界の舞台に出た頃は日本人なんて鼻もかけられなかった、練習すらしてくれなかったっていうんです。言葉のハンディキャップはあるし、よほど心強くしないと世界の舞台は遠くにあったということでした。いやー、最初の人って本当に苦労するもんだなって。多分大リーグに道を開いたのは野茂英雄っていう選手でしたが、よほど苦労したと思います。野手ではやっぱりイチロー選手かなと思いましたが、よほど苦労したと思います。まあ、サッカーは中田選手という選手が最初だったかどうか分かりませんが、道を切り開くのは半端でない苦労があったと思います。パウロ先生はそこで、この非常に厳しい時代を生き抜くのに、信仰を全うするのに、あなたに強くなりなさいというストレートなメッセージを私は語るんですよって。皆さん、私たちも先週しんどかった、なんだかこれから逆風だなと思うときに、今日のメッセージそのまま口ずさみたいと思います。強くなりなさい。さあ皆さん、私は強くなるタイプじゃないんだという人は、なんだかこれプレッシャーに感じるなって思うかも分かりませんけれども、これはね、色はついてない、聖書の文字は日本語に翻訳しても、しかし色をつけるならば冷たい色ではないんです。温かい色です。親から来る手紙、自分のことを目にかけてくれる先輩、温かい手紙じゃないですか。さあもう一度2章の一節を読みましょう、はい、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。だって皆さん、そこでってどこでって今話しましたが、次の言葉は我が子よという呼びかけなんです。皆さん、パウロ先生はこの牧師さんのテモテ、この間話しました、アジア州と言ったんです、ね、福島県の県庁所在地は福島市ですが、州都はエペソにあったと話しました。でエペソという、大体人口25万から30万ぐらいだった当時、そこの教会で牧師をしているテモテ先生は非常に線が細かったと解釈する人が多いけれど、パウロ先生の慈しむ、血はつながってないんですけれど、本当に子供のような牧師でした。けれど晩年になりにつれ、パウロ先生は牧師のテモテの子を、テモテのことを、ね、親愛なる我が子テモテと呼んだり、真実な信仰による子供のテモテよと呼んだんですが、最初の頃はそういう呼び方よりも道老者と呼んだり、兄弟と呼んだりしていたんですが、だんだんだんだん月日が経つうちに、自分が召される日も近いなと、もう会えないかなと思うにつれ、お前はほとんど我が子も同然だという温かい関係の中でのメッセージでした。 まあ、この教会には私が一応牧師で、それから正志先生が副牧師で、まあ、宣教師がいて、ありがたいことに伝道師がいますけれども、例えば正志先生と私が並んだ時にいろんな説明の仕方があると思います。兄弟ですと言って間違いじゃないです。イエス・キリストにある、まあ、佐藤というので血がつながってるんですかってよく聞く人がいますけども、血がつながっていなくても、まあ、多分先祖は一緒かも分かりませんけれども、しかしキリストにある兄弟姉妹ですから、パウロ先生もテモテのことを我が兄弟と呼んだりしたんです。また私が同労者ですと言って、これ間違いないです。これは同じ牧師であり副牧師であり、また宣教師であり伝道者であり、キリスト教の教職者の集まりには同労者ですから参加する資格があります。だけどパウロ先生は兄弟とも言ったし同労者とも言ったけれども、しかしあなたは子供だと言って、親が子に対するように、そういう目線で、そういう角度で、そういうあったかい眼差しで強くなれという、そのルートに乗ってテモテ先生に大切な一言を書き送ったんです。皆さん、アメリカのある高校で女性の校長先生ががんになったってテレビでやっていました。まあ、誰でもがんになる可能性はありますが、しかし高校生が修学旅行をやめたって、これはあんまり聞いたことないんです。楽しかったはずの修学旅行をやめて何のためって、100万円修学旅行の費用を捻出して行かなくていいから校長先生の治療費に使ってほしいって、ほとんど女校長先生は涙ぐんでるように見えました。親じゃないのにって、それほどの絆って、なんでなんでって、あの校長先生は自分のことの前にいつも僕たち私たちのことを考えてくれる先生だから、この時に恩返ししたいと思って、ああそういう絆なんだ、先生と生徒、立場上はそうです、それを超える絆だって、いや画面からあったかいものが伝わってきました。で、獄中のパウロ先生は遠くにいる現在のトルコ、昔のアジアに住んでいた牧師先生のさまざまな困難に囲まれて、時代の風がもう暴風が吹き荒れるような前途多難な手元に対して、あなたは同路者とも呼んだし兄弟とも言えるけど、そうは言わないと、あなたは私の子供なんだって。皆さん、ある人は孫も可愛いでしょうが、孫か子供かって言ったらやっぱり子供の方がよほど近いと思います。孫は自分の子供たちの責任範囲かなってどっかで割り切るじゃないですか。しかし子供はもう第一次の直結の、小さい頃からずっと時間とお祈りを共有してきた、そういう思いじゃないですか。パウロ先生はテモテ先生のことを我が子供だと言いました。ある会社ではお父さんが会長さんで、子供が社長さんで、ですから会長さんです、社長さんですと説明もできますが、しかし親子ですという説明はまた違った説明になると思います。私たちはパウロ先生に見たことありません。聖書の当時生きていなかったんです。しかし時代を貫いていきなり現代にワープしてくるかのように、え、私子供って、そう、あなたのこと思ってるって、すごく思ってるって、修学旅行やめたのって、何のためって、遊びで使うためじゃないって、大切な校長先生に、これは校長先生使ってほしいって、それほどの絆の中での一言、また言動なのって、パウロ先生の今日のメッセージはそれほどの絆の中でのメッセージでした。じゃあ皆さん、しつこいようですが今日は短いので3回目、もう一度この2行をお読みしましょう。はい。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。じゃあどうやって這い上がる、どうやって強くなる、世界が遠くて日本人のテニスプレーヤーなんか誰も鼻にも止めないどころか、練習相手にすらなってくれなかったところから、世界中で放映されるまでどうやって階段登るのって、これは聖書の世界だから才能とか努力のことじゃないんです。キリストイエスにある恵みによって強くなれというメッセージでした。皆さん、だから目の付けどころはキリストイエスから片時も目を離すなって、キリストイエスがキーワードだって。皆さん、恵みを受けたら立ち上がるんです。恵みを受けたら新しく一歩前進するのは人の常です。大熊町の 在住の方が今は会津に避難していて、そしてそこの住宅にぼーっとしているのではなくて交通整理をしている場面が先週だかその前の週だかテレビに映っていました。へえと見たことない方だなと思いましたが、ところでなんでって本当に悲しかったって、自宅も失い故郷も失い、まあ大熊町は大半が会津に行ったからか、会津で生活するうちに、だけど本当に会津の人によくしてもらったなって、その感謝を表したいと。皆さん、してもらったら返すんですよ。恵みを受けたら新しい一歩が始まるんです。イエス・キリストは十字架で命を捨てて、そして私たちに日々恵みをくださっております。でその方は、そうだ、大熊町でもやっていたことをこの会津でやろうって、小学生だか子供たちに、最初は半分しか挨拶返ってこなかったそうです。いや普通ならやめるんじゃないかなって、おはようって言って黙って子供通り過ぎていったら、なんだか報われないな、やめたって。それでもコツコツコツコツ、多分雪の日もやったんじゃないですか。そのうちにだんだん、まあ、おじさんの顔を覚えて、おはようって言ったらおはようって言うし、ある日テレビに映っていましたけども、金もらうよりも嬉しかったって、言葉のメダルを、手作りのメダルに、いつも僕たちのために立ってやってくれてありがとうとか、なんとかって書いてある言葉を宝物のようにしていました。家とふるさとを失ったけど、そこで受けた恵みをひとしきり胸の内に染み込ませ、そうだ、恵みに応えて立ち上がろうかなって。皆さん、私たちは誰も教会に来てイエス・キリストという方を知らなかったのに、イエス・キリストが私の罪のために、母が生みの苦しみをして子供を産むように、生きるか死ぬかで自分の命を与えようとするように、イエス・キリストは百遍愛してると言わず、黙って一回十字架で命を捨てて、命を捨てる以上の愛はないって、圧倒的な恵みにまず出会いました。でそれは2000年前の事実がそういうことだったのかという解説で終わらなかった。その恵みのルートが一回つながると、道路が一回作られると、また高速道路が通じると、どんどんどんどん輸出が始まって、いろんな商売が始まって、いろんな交流が始まって、すごい恵みの世界がやってくるんですよ。交通網によって、イエス・キリストが天と地をつないだことによって、毎週毎日、それ悲しいこともあります、がっかりすることもあります。しかしよくよくキリストの目で見ると、いやー、昨日の恵みはこうだったな、今日はこんなに辛かったけど、しかしこの中にあれはイエス様の支えであり恵みだったなって。私先週ちょっとびっくりしたことは、子供からのメールでした。で、リラックスワーシップにあの方が来てくださいましたとあったんです。私ぎゅっとしましたよ。リラックスワーシップって世界中でうちの教会にしかないはずだって。なんで？リラックスしながら、ちょっと不謹慎だけどお茶出してお菓子食べて礼拝するって、正田先生にこんなのやっていいだろうかって相談していいんじゃないのって正田先生が言ったから、先生のせいにするわけじゃないけど、リラックスワーシップって名付けて、それを断りもなく、 いくら親子でもリラックスワーシップを別の教会でやってるって、だからすぐメールを送ったんですね。商標登録するのを忘れたけれども、うちの教会のそれは専売特許じゃないかって断りもなくって言ったんですけど、まあ、しかし不思議なことに、この間先週でしたか、あるご夫妻が訪ねてこられて、初めてお会いする方でした。カフェに来ておられました。なんか筑波から来たということで、うち の娘たちの開拓伝道の教会にも何回か行ってるということで、その前は浜松に住んでおられたということで、モニカ先生が言っておられた教会のことも知っておられて、なんという二段飛び三段飛びだって、南から関東に来て東北に来て、そして向こうでもリラックスワーシップ、真似したか違う方しか分かりませんけど、開いたらうちの教会訪ねてきたその方がそこに出席されたようなことでした。まあいいか、名前を盗まれてもそこにあるご夫妻が来てくださったなら、まあその代わり元祖はうちだぞってメール送ったんです。このラーメンの元祖って書いてあるけども、リラックスワーシップの元祖はここで、そしてその、まあ、特別にのれん分けしてそこでも始めたんだという恩義性の話で言ったんですが、しかしリラックスワーシップ一つとっても、この間のリラックスワーシップにも初めて出てくださった方もおられました。いや、日曜日来れない方、一週間に一回どっかで礼拝するのはすごく大事だから、全然自分を支える力が違うからと思って、だけど固くなくリラックスしてワーシップしましょうって、まあ、どこの教会が使っても、どこどこで始まっても、これはもういいか、
あんまり狭い心じゃなくて、もう世界中で使うだけ使えて多分どこも使わないでしょうけれども、しかし恵みがありました。皆さん今日も報告がありましたけど、でまだチラシもう一つ入ってないそうですが、今どれぐらい申し込みなんですかって昨日福牧師に聞きましたら、もう70名以上の申し込みになってるって、すごいなって思いました。私の携帯電話はメモ帳っていうのがあって、もういろんなことそこにメモしてるんです。よく前はメモしたものの紙をどこに置いたかを忘れるので、紙はどこに置いたってメモしておかないといけないので、ですから訳がわからないから、もう携帯電話にメモしようと思って、ところがその携帯電話 あのメモ帳はその携帯電話だけなんですね。パソコンで見れないのかなと思ったら、まあ、エヴァノートっていう別のアプリをダウンロードしたら、そこに関係付け関連付けしたら、もうどこでも見れるようになりました。やがて携帯電話変えても、ああこれは良かったな、関連付けるって大事だなって。皆さんここに十字架が立ちました。イエス・キリストの恵みがいろんな人を関連づけるんですよ。いろんな人を結びつけるんです。いやフィリピンから自動車会社にクリスチャンの方がここで働いておられると、ここに十字架を立てて訪ねてこられてよかったなって、いずれ英語礼拝できないかなって、英語でいろんなヨーロッパの人、アメリカの人、やがてカナダの人、いろんな国の人がこの教会に集まって日本人とも交流持てたらいいんじゃないかなと思ったり、皆さんイエス・キリストの関連付けは一山のようです。山には鳥の恵み、木々の恵み、まあ、川の恵み、海もさまざまな魚、またプランクトン、そして貝。イエス・キリストの恵みは私たちの罪をかつて許されたのみならず、毎週毎週十字架を立てたことによって、こんな方と出会った、こんな方とくっついた、いや信じられない恵みだなって。皆さんイエス・キリストの恵みは無限ですよ。無尽蔵ですよ。途方もないですよ。その恵みの一つの潮流の中に、弱い時にこそ強くなれというメッセージが含まれていたんです。じゃあ最後にもう一回一節を読みましょう、はい、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。もう前半は解説しました。非常に厳しい困難な中で、だからそこでテモテよ、あなたは子供だから、私は親心で本当にあなたのことを思いながらこのメッセージを書き送る努力じゃない、才能でもない、能力でもない、イエス・キリストがくださる恩寵によって、恵みによって、言いたいことは強くなりなさいだって。皆さんパウロ先生は膨大な手紙を書いて、この言葉は7回使っているんです。うち6回は晩年に使ってるんです。皆さん晩年ってだから投獄されてから、牢屋に入れられて軟禁状態だけど自由が制限された時、もう今日読んでる箇所はこれが地上に残した末後の言葉ですから、この後はないんですから、軟禁状態じゃなくて明日処刑されるんじゃないかという緊張の中で、強くなりなさいって。先ほどお話しした松岡、修造選手でしたか、テニスプレーヤーの、何か少年たちのテニスクラブのようなことをチャレンジとかってやってるそうですが、そこの T シャツにはできるって書いてある。でそれを見た多くの人が松岡選手に本にサインしてくださいと言って、できるって書いてくださいと、 T シャツにあるように私にあんたできるって書いてくださいって、みんな励まされたいんです。みんな力を得たいんです。みんなヘナヘナになるんです。みんな崩れたいんです。崩れてしまいそうになるんです。しかしテニスのサークルに行かないで、私たちは聖書によってそこで子供としてあなたに言いますが、恵みによってできるって、強くなるって、まあ、7回のうち6回は晩年にパウロがこの言葉を使ったと言いましたけれど、例えば教会に対してテモテ先生は州都のエペソの教会の牧師としてちょっと気が良くなっていたとさっき解説しました。その教会にどんなメッセージを送ったか、じゃあその前に一丸を出していただくと、同じ手紙の中でパウロ先生はすでにこの言葉を使ってもうすでに学びましたが、ビクビクするなって、臆病の霊が与えられてんじゃないって、力の霊だと書きました。もともとの言葉はダイナマイトの元になった言葉だと言いましたけれども、ご一緒に一章七節を読みましょう。はい、 神が私たちに与えてくださったのも霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。いいですね。バランスが良くて、トライアングルのように力があって常識があって、力と自制があって、力と愛と慎み、特に力の霊、さっき言いましたが、日本人は反省は上手なんです。悪いところから数えてパーフェクトを目指すうちに、パーフェクトじゃないと無能だ、意味がない、価値がないと勝手に自分に判決を下す、そういう文化がメンタリティが確かにあります。なので気持ちを強く持てって、テニスクラブをどうも作ったようです。できると自分に言えと、そう言わなければ彼も選手生活を全うできなかったようですが、私たちはスポーツの世界ではなくて、パウロ先生、聖書の言葉5回、6回、7回聞くんです、ね、できるって、あなたは力がある、与えられて強くなるって。さあ、2丸を読みましょうか。教会宛てにパウロ先生は、まあ、牧師の手元にも臆病の霊じゃないと書きましたが、これ教会宛ての手紙、他の兄弟姉妹にもこう言ったんですね。ご一緒にエペソの教会宛ての6章のまず10節を読みましょう、はい、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。自分は弱いけど、神様は全知全能って告白してるんだから、無尽蔵なんだから、無限なんだから、何でも知っているんだから、自分はすぐぺしゃんこになるけども、そのお方によって私たちは強められるんですとパウロは言いましたが、実は自分にも言ってたんです。パウロ先生もギリギリだったんです。さあ、20節を読みましょう、はい、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。もう絶体絶命か、鎖につながれて牢屋で解放される見込みは薄いなって。しかしそういう中でもしょげることなく、ビクビクすることなく、大胆に語れるように私のためにも祈ってねって。だからこのメッセージは、強くなりなさいというメッセージは、教会にも、ちょっと気が強くない牧師さんにも、そして鉄人のように見えるパウロ先生にも、みんなに必要な強くなりなさいというメッセージだったんです。じゃあ三丸パウロ先生はそして何を体験していましたか。何でもできると。ご一緒にピリピ4章のまず12節読みましょう、はい、私は貧しさの中にいる道も知っており、
豊かさの中にいる道も
知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。へえ、すごいな。私がお金がなくなったらどんなにうろたえるかなって。大丈夫、なくてもあってもどちらでも大丈夫と。環境によらない、境遇の変化によらない強さ、飽くことにも飢えることにも。いや、震災直後はある方は缶詰ばっかり食べて、ある方は3日間何も食べ物がなかったそうですけども、飢えることにも飽くことにも富むことにも乏しい、あらゆる境遇に対処する秘訣は、だからこれは剣を持って戦うとかじゃなくて、内なる強さなんです。強くなれということは、体は日々衰えるけど内側が強くされるということなんです。いや、13節、有名な13節のパウロの体験の告白を読みましょう、はい、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。これ晩年の言葉です。もう投獄されているんです、パウロ先生は。だけどどんなことでもできるのです。なぜ？自分によらないから。私を強くしてくださるその方に信頼すれば、もう何遍何万回体験してかわからないと、どんなことでもできるのです。だから手も手にも、あなたも強くなりなさいというメッセージを自ら体験したことだから、皆さん口の選ぶ島の、いろんな最近のその後どうだこうだって一番理解できるのは福島県の人じゃないかなってある方が言っていました。確かにある方はもう気が狂いそうだって、いやなんだかそういうこと自分も思ったなって。 一回は鹿児島に行ったけど、やっぱり少しでもふるさとの近くにいたいって、もう一回近くに戻ってきたって、なんだか気持ちがわかるなって、そして果たしていつ戻れるのか戻れないか思った時に、自分が本当におかしくなりそうだって、自分もおかしくなりそうだったってとすれば、福島が復興の道をたどった時に、これは口の選ぶ島の人にも大きな励ましじゃないかな、体験的に分かると言いました。頭で分かるんじゃなくて、同じとこ通ったから。パウロ先生は何回も死にかけたんです。何回も絶体絶命だったんです。どれほど厳しい風に吹かれたか分からない。そういう中での告白は重いんです。この国も戦後日本はものすごい空襲の中から見事に立ち直って、直後は奇跡だと言われました。で、この教会も一回は潰れました。だけど死にませんでした。そしてここに復活しました。私たちはこれを言いたいんです。イエス・キリスト様の恵みによって復活した、希望があった、強くさせられたと思うって。ですから40を見ますと、教会は死と復活です。十字架は死と復活です。ご一緒に第二コリントのパウロ先生の言葉4章16節読みましょう。はい、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。皆さんいいですね。年取るなって言われても無理ですよ。白髪になるなって言われても無理です。記憶力衰えるなって言われても無理です。けれど外なる人はだんだんシワも寄るでしょう、足腰も弱くなるでしょう。けど内なる人は比例しないんです。反比例するんです。だからそれどころか、どんどんますます元気に若々しく命に満ちて、そんな人生聞いたことないって、聞いたことないって、パウロ先生はそれを体験していた。その源は、だからキリストイエスにある恵みによって強くなる。キリスト様は十字架で果てたけど復活したでしょうって。だから私たちも日々、外なる人は衰えるけども、内なる人は新しくなるんです。この教会になっていろんな地域に貸し出しをしてよかったなと思うことがいろいろあります。ある時演奏された方は、よくよく聞いてもら見ましたら、ある病にかかって、もうもしかしたらもう命が危ないって、もう全然そんなふうに見えませんでした。だからそこから立ち直って、本当に生き返ったのかって、本当によみがえったのかって、その皮切りが教会でのコンサートであったことは感慨ひとしおですって。で、あ、だからかって、ご家族が来ておられました。私を牧師として紹介されたので、わざわざ牧師の私のところに来て、手をぎゅーっと握られて、ありがとうございました、ありがとうございました、何回も何回も、いや、ただおかしい人だけですと思ったんですが、これからもよろしくお願いしますってお祈りしてくださいって意味なのかな、何なのかなと思いましたが、なるほど、人生外から見ただけでは誰もわからないですよ。生きるか死ぬかだったのって、よくここまで回復して楽器が弾けるようになったものだって、私も聞いただけで、いや本当にって、その舞台に、再スタートに、死とよみがえりに最もふさわしい場所は、なるほど教会じゃないかって。皆さん、パウロ先生は、自分は日々衰えるけども、ほとんど間もなく処刑されるけども、負けないって、死にはしないって、よみがえると、新しい力に満たされて、私だけじゃないって、あなた方の教会の女性も男性も、牧師さんの手も手も、キリストイエスにある恵みによって、そこでますます人生の道のりは逆風で厳しくなるけれども、強くなりなさい。私が体験して人生の晩年にあなたに書き送る一言だ。今日はテーマに、だから看板にも強くなりなさい、パウロ先生の言葉そのまんま書いていただきました。何を忘れても、今週私たちは口ずさみたいと思います。ああ、こけそうだって、ああ、へたりそうだって、うずくまりそうだって、あ、そんな時どっかから聞こえてくると、強くなれって、強くなれって、自分はなれないと思ったら、キリストイエスの恵みによって強くなれると、できると、私を強くしてくださることによって、方によってどんなことでもできると体験したパウロ先生を通しての子供宛ての 温かいメッセージなんだ。だから今週私たちは大丈夫です、大丈夫ですって誰かが発案したんじゃない、聖書が2000年前からずっと言い続けているので、何度も言いますがダイナマイトという言葉のもともとになった言葉なんですね。パウロ先生の晩年に多い言葉なんです。どんどん衰えて、そしてもうダメだとみんなが言っても大丈夫だって、できると、強くなれと神様が私に語っておられる。じゃあご一緒にもう一度今日の箇所をお読みしましょう。短い2章の一節です。ご一緒に読みましょう、はい、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。それでは黙祷をいたしましょう。そして、ピアノを弾いていただきます。しばらくピアノを聴きながら今日の短い聖書のお言葉を思い巡らす時を持ちましょう。そして今の自分の生活の中で非常に厳しいどの場面の中で今日のお言葉を受け取ろうか、それぞれ思い巡らしましょう。体の弱さを覚えて非常に不安になる時に強くなりなさいと語られるでしょうか。あるいは今までの自分の経験則と自分の能力では今度の困難は超えられないのではないかということに直面している方がおられるでしょうか。今日のお言葉を受け取って使わされた場所に帰りたいと思います。強くなりなさい。イエス・キリストの恵みによって私の子供よ強くなりなさいというお言葉をストレートに受け取り信じたいと思います。また家族のことで、また仕事のことで今回のハードルは高い、私はダメだと、悪いことばかり、絶対に悪くなるということばかり数えているということがあったならば、もう一度信仰を働かせ、あなたの信仰はどこに働いているか、あなたは信仰によってこの事態をどのように受け止めますか、パウロ先生からの問いかけを受け取りたいと思います。私たちは今日みんな、また今週のその時々の歩みの中で、一度はできないと言ってもできますと、ダメだと一度は思っても強くなりますと告白して、聖書が示す未来への道のりを進んでいきたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。今日自分自身の生活に当てはめて、このお言葉はあそこで適用すべきじゃないか、この時の自分に語るべきではないか、そんなことを思いながらお願いをしたいと思います。また感謝も捧げたいと思います。その他体調の優れない方、全国各地に散っている方々、また老人ホームや病院に入っておられる方々、そのご家族を神様が強くしてくださるように、支えてくださるように、弱さの中から新しい未来の芽が出て花が咲くようにお祈りしたいと思います。またこれから始まる英会話、アビーさんとリディアさんのお働きの祝福もお祈りいたしましょう。その他どんなことでも自由に、一月の始まりのお祈りをそれぞれ心を合わせて、声に出せる方は声に出して、しばらくお祈りの時を持ちましょう。恵み深い天のお父様、お祈りします。神様が私たちを愛してくださって、今日招いてくださいました。私たちは本当に心が萎えて、時々訳が分からなくなることがありますありますけれども、手も手に対し子供に対するように
強くあれとパウロは語りました。今週私たちもきっと弱くて恐れて崩れそうな時、このお言葉が支えることを信じて告白します。どうか森兄弟の病がすっかり癒されて奥様が祝福されるように、また佐々木姉妹や岡部姉妹やまた松川姉妹が祝福されるように、ご家族が守られるように、全国各地で途方に暮れている方々、口永良部島やまたネパールで被災した方々に神様からの豊かな助けがあるようにお願いします。天皇お父様、私たち一人一人の願いと祈りをあなたが豊かに引き上げてください。そしてバビーさんとリディアさんの英会話を通し、さらに多くの方々が教会の門をくぐられるようにどうぞ祝福してください。よろしくお願いします。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私たちが恐れる時、私たちがたじろぐ時、強くありなさいと聖書の言葉を思い起こし受け取り立ち上がります。イエス・キリストの恵みによって強くしてください。強く大きく未来に向かって主と共に前進できるように、復活できるように導いてください。今週もたくさんの恵みが用意されていることを告白します。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。